はい、それでは今日のところです。ヨハネの福音書5章の19章からですが、まずここでですね、この19節から30までで、ヨハネ福音書だけに特徴的な言葉遣いが3回も使われているわけですね。他には使われていない。前から繰り返し言ってますように、ヨハネ福音書っていうのは特別なですね、他の3つの福音書とは違った言葉をたくさん使っているわけです。で、そういう意味で他の福音書にはないような意味がそこにですね、付け加えられているわけですね。それは一体何かと言いますと、ちょっと注意して読んだらわかると思いますが、19節から24節、25節と、この短いところに3回も書かれてある同じ言葉です。で、これはもう前にも何度か言っていることですけれども、前の時に参加してなかった方もいつもおいでますので、同じことであっても繰り返して、重要なことを言ってるんですけど、はっきり言っておく、この言葉は本来の言語ギリシャ語とはかなり意味が違うわけですね。はっきり言うっていうことは口をもう曖昧にして言うんではないと。これは学校ではよく私はでも言ったことありますね。答えを生徒がしなさいと、当てろと、なんか口もつもつしてはっきり言わないと、何言ってんか、はっきり言いなさいと、もっとはっきり言いなさいというふうに、これはよく言う言葉です。それは大切かどうかというよりもですね、口でもつもつしてわからないからはっきり言いなさいということ、単にそうですね。ところがここはそういうふうに曖昧だからはっきりと違うわけなんですね。これはアーメンということは2回も繰り返されている言葉です。アーメン、アーメン、言語ではこうなってるんですね。で、アーメンっていうのは前にも箱舟に書いたことありますけれども、確かさ、堅固さ、そういうのを意味しているわけですね。これは旧約聖書以来、これヘブライ語なわけです。ですからアーメン、アーメン、レゴキューミン、あなた方によと、このアーメン、アーメンって2回、これは確かに確かにと、これは本当に確実なんだと、確かなことなんだよというふうに強くそれを強調した言葉なわけです。単にもともとして口をもともとさせて言ってるからはっきり言えと、本当は全然違うわけですね。ですからこの点では前も言いましたように、まことにまことにって文語訳の方がまだしも意味を取っているわけです。文語訳ではまことにまことに何時らに言うという表現だったんですね。それはそのままアーメン、まこと、真実、堅固なことということでしたから、まことにまことにと。だから新しい訳はいつも全ての場所で良いとは限らないわけです。当然以前の訳の方がより意味を移している場合ということもしばしばあるわけですね。まあ、こういうふうにこれだけ短い箇所にアーメン、アーメンと2回も繰り返している、この表現は他の福音書にはないわけなんですね。ですからここに書いてあることはそれぐらい特別に、まあ、イエス様が強調して言おうとしたことなんだということが、このはっきり言って言うというアーメン、アーメンでご不眠というのが3回もあるということだけでもわかるわけです。19、24、25とですね、3つの説にわたって、でその最初のことですね、これがそのまま読んだら別に何とも意外と思わないかもしれないけれども、もし誰かがですね、自分だけでは何にもできませんって言ったらですね、どう思うだろうかと。自分は何にもできませんと。誰かがするのを見てでなければ何もできませんと。何か言われなければできません。 そして本当にこれロボットみたいですね。全く無能な人だと思うですね。親から言われなければ勉強しないと。先生から言われなければしない。親から学校へ行けと言われなければ行かないと。遊びなさいと言わなければ遊ばないと。書きなさいと言わなければ書かない。他から言われなければ何もできませんよ、いう人。一番これはですね、無能力だと。そういうふうに思われるはずなんです。そういうふうに私たちはですね、誰もこんなことは聞いたことない。これが良いやいうことは聞いたことないですね。自分から何もできませんよ、一番ダメなんやと。自分で考えて、自分で独立して考えてするのが一番良いっていうふうなことは、繰り返し親からでも選手から言われてきたことだから、ここのようにですね、自分から何にもできないというふうなことは、こんなことは良いやいうことを思ってもみないことです。そういうふうに非常にこれはですね、誰も考えることもしないようなことだと思うんだから、このは特別にですね、注意して聞きなさいと。私はですね、父のすることを見なければ何にもできないと。そういうことで、普通の人は思いもよらないことだもんだからこう言ったわけですね。父なる神がすることは何でもその通りにするんだと。でこれは強調されているのが分かるのは、今日の終わりのところの30節でももう一度言われています。で、そこだけではないんですね。これはヨハネ福音書で特に強調されていることですが、他の箇所をちょっと挙げてみます。8-28、ヨハネの福音書の 8-28。ヨハネ福音書 8-28 ですね。の後半の方です。8-28 の後半の方ですね。ここでもですね、また私が自分勝手には何もせず、ただ父に教えられた通りに話していることはわかるのだと。それから、12-49、ヨハネの福音書12-49です。ここでもですね、なぜなら私は自分勝手に語ったのではなく、私を使わした父なる神が私の言うべきこと、語るべきことを命じた。その通りに語ってるんだと。まあ、そういうふうにですね、他にもまだ あるんですね。よく似た箇所は他にも何箇所あります。で、元のところに帰りますと、一般的にはですね、こういうふうに自分から何もできないということは一番ダメなように言われるのに、一番最高のお方はですね、自分から全部考えてするんだということは全く言われてない。ちょっと反対なわけですね。おそらくほとんどの人はですね、キリストはみんなですね、何か自分は信じないけど、 世界でも特に偉い人だと、これも誰でも思っていると思います。けどそういう人がですね、偉い人ほど自分で考えて自分で独立してするんだと。他の人が言われてする、そんなことは決してしないと、そういうのを思っているはずですね。ところが聖書を見ているこういうふうにですね、全く意外なことを書いている。イエス様は自分では何にもしないと。ただ神から言われるままに、そうでなければ何もできないとまで言われているんですね。こういうこと、これがですね、最高の姿なんだということです。イエス様が地上でおるときにはですね、あの愛にしても何にしてもですね、一番最高の姿をそのまま表されたわけです。ですから、語ることについても、することについても、自分ではなくて、ただ口から言われるままに、でそのために絶えず祈っていたということなんです。祈りがなければ、人間は誰でも自分の考えのままでしてしまうわけです。で自分の考えっていうのはやはり自分中心になる、自分の利益、どうしても自分を守ること、自分がよく思われることとかですね、他の人から褒めてもらえることとか、どうしても自分がどうかっていうことになってしまう。でも神様から言われたことっていうと、それと逆になることをしますよ。むしろ世からですね、憎まれるようなこと、例えばイエス様は一番最初に伝道の時に街道に入っていったと。イザヤ書を引いてですね、今日この世に成就したと。と言ってですね、説明したわけです。そして旧約聖書のことを引いてですね、むしろ異邦人の方にですね、使わされた、良いことが起こったと。イスラエル人が罪があるということをしていた途端にですね、それを聞いていたユダヤ人が非常に怒り出してですね、伝道を始めたばかりのイエス様を、崖から突き落とそうとしたと書いてあります。そのぐらいイエス様は自分を褒められることとか、そういうことを全然求めていなかったというのが分かるんですね。むしろこの逆だったと。この世の考え方と神の考え方を非常にすごく対立することがあるということはよくあることです。まあ、そういうふうに父から聞いたままでするということとですね、自分からするということは非常に大きな違いが出てくる。ことよくあるわけです。で、その点で、私たちがですね、していることはほとんど自分中心にしてしまう。キリストを信じたとしても、それでもなおですね、やっぱり自分中心ということがしばしば出てきてしまうわけですね。何かをする場合、何かを語る場合、いつも神様から言われたままを語ろうとする。まあ、こういうのは例えば日曜日でも参加するか参加すべきか、それから自分で考える。神様が参加しようと言ってるのかどうかっていうんではなくてですね、自分の体の調子、自分の仕事、自分の仕事の関係というふうに、ほとんどはですね、神様から今日は日曜日参加しようと言われてるんだろうかというふうに真剣に考えないということが、これはたくさんあるだろうと思います。そういうふうに、父が神様が言われた通りにしようとする、それがこの私たちの究極の目標だというわけですね。イエス様はその目標通りであったというわけです。で、こういうことは自分の考えでいっぱい心が埋まっておったらですね、他からのことは聞こうとしないですね。人間同士でもそうだと思います。他の人の考え言うことを聞こうとしないっていうことはよくあると思います。自分の思ったことばかり喋ってですね、他の人が言ってることはもう聞きたくない。それはよくあると思うんですけど、神様との関係でもよくあると思います。自分のお祈りはする、こうしてください、今痛いから治してくださいだけど、神様から何て言われてるんだろうか、この病気の意味とかですね、この今苦しい何かの事態に意味が何かあるんだろうか、神様どうかその意味を教えてくださいっていうふうに聞こうとすることが非常に少ないということだと思うんですね。そういうふうに自分の中に考え思いいっぱい詰まっておったら他からも入ってこない。そこでそれを空にするためにやはり祈らないと。で、ここでは集会、いつも黙祷っていうこともしてますけれども、その黙祷っていうのは はじめに、日常の生活の中のいろいろな考えや思い詰まっておったらですね、神様のこと入ってこないから、まず静まってそういったものを開けてですね、神様の言葉が聖霊が入ってくるように待ち望むということのためにしているわけです。まあ、そういうことと、もう一つはですね、自分というものが本当に価値がないということをはっきり知っておらなければですね、自分は偉いと思ってたら、それは神様の言葉を聞こうとしないのは当たり前だと思うんですね。自分の考えは絶対だと、一番だと思ってたら、とても神様の考えは聞こうとしない。そこで聖書の中でも非常に大きな働きをする人の場合にはですね、自分の考えはどんなにですね小さなものか惨めなものかっていうことを思い知らされているって例がたくさんあるわけです。そうでなければ神様から言われた通り聞こうとしないからですね。で、それでこの参考書にそういうのをちょっと取り出してみたわけです。これ一部なんですけども、これはよく聖書を読んでこられた方はもうよく聞いた言葉と思いますが、いつの場合でも、もし初めてこれを聞く人もおるかもしれないと思って、これも繰り返しておるんですが、一番、私は何という惨めな人間なのか、死に定められたこの体から誰が救ってくれるんだろうかと、ローマ書の 7-24 でパウロが言っている有名なうめきの言葉ですが、キリスト教史上でパウロに勝った人は出ないわけですね。パウロほどのたくさん書いたものが収められている人は誰もいない。まあ、そういうことで分かりますように、最高のキリスト者と言われる人がこのようにですね、自分自身のことがこんなに惨めな人間に死に定められたとまでそういう思いを持っていたと、そういう自分の考え非常に良いんだ立派だと思ってたら神様の子入ってこないということで、これだけまでですね、自分っていうものがですね、こんなに弱くて惨めなものだということを思い知っていたということですね。そこで、ああダメなんと思ってしまうので、神に真剣に求めたと。で、パウロの中にたくさんの神の言葉が入っていったということであったと思います。それから2番に挙げたのは、旧約聖書で一番重要な働きをしたモーセですけども、モーセが呼び出されたその後のところですね、出エジプト記の4章の10ですけれども、エジプトに行って導き出しなさいと神様から命じられたけれど、モーセは拒んだわけですね。拒んでできないと、それでもう一度神様が強く勧めたら、それでもなおモーセは死に、ああ死よ、私はもともと弁が立つ方ではない、あなたがしもべの言葉をかけてくださった今でもそうです、全く私は口が重くしたの重いものだから、とてもではないけど、そういうことでですね、エジプトを行って、そして、神様からの言葉を告げることもできないと、とても説明もできない、弁論もできないと、自分本当にこういうふさわしくないと言って、とってもこう尻込みをしてですね、したわけです。そして神様がお前に口を与えるのは一体誰なのかと、私が与えるんだと、いわば強制命令のようにしてですね、アロンという人も一緒につけてやるということで、やっとモーセが出ていくということになったわけです。こういう初めから自分を持っているとか、指を持っているとか、力を持っているんだと、こういうふうな態度とまるで違うっていうのがわかるわけです。3番に書いてあるイザヤ書の有名な証明のところですね。イザヤが神様から召し出された時の初めての経験を書いてあるわけです。イザヤ書の6章の5ですけれども、これは神様を見たっていう時なんですね。そしたら、あ、災いだ、私は滅ぼされてしまう、私は汚れた唇のものだ、汚れた唇の民の中に住んでいる、それなのに目は神様を見たのだ、見てしまったと、まあ、こういうようなことですね。自分は綺麗な人間だと、そういうふうに全然思っていない、本当に自分は汚れた民の中にまた汚れた唇のものでしかないと、そういうことを深く感じていて、もうこれ滅ぼされてしまう、そういうことをまずピンと感じたほどにですね、自分の汚れというものを深く知ってた、そういう人に神様の言葉が深くですね、つけられたっていうわけですね。 それはイザヤ預言者としてはもう一人最も重要な預言者ともいえるエレミア書でも、エレミアが神から召し出された時にもですね、エレミアの1の6にありますが、主なる神の言葉を望んだ、あなたを立てて万国の預言者として立てたと。けれどもエレミアがですね、ああ主が我が主なる神よ、私は語る言葉を知らない、若者はただ若者なんだと、私はただ若者に過ぎないからとてもそんなことはできないと、と言って、こういうふうに非常によく似ておるようなことですけれども、非常に大きな働きをした人ほどですね、この自分の弱さなり汚れなり惨めさっていうのを深く知っていたっていうことは共通してあるというわけです。そういうことを知ってなければ神様のことは入ってこないと。ですからこういう状態をイエス様が祝福の一番に挙げた、心の貧しい貧しい人たちは幸いだ、ああ幸いだ心の貧しい人々は、その心貧しいというのはそういう状態を言っているわけですね。自分には何にも誇るべきものもないということを深く知っている状態を言ったというわけです。でそういう状態を、完全に突き詰めていくならば、それに自分では全くできないと、ただ神様が言われたままにするのですというふうにも、神の言葉によってですね、そういうふうになっていくというわけですね。で次にですね、ここのところで、もう一つ言おうとしていることが、この裁きということです。21節のところですね。で、ここのところ21節からのところですけども、父は誰をも少し分かりにくい言葉ですね。裁くのは神様を裁くんじゃないのかと。で、これはですね、実はすでにですね、この命との関わりで言われているんですけども、前のところを見たらよく分かりますが、3章の16から18です。3章の16から18のところを見たら、今日のようにそれが永遠の命との関わりで言われている、今日のところでよく見ています。3章の16から見ますと、神はその一人子を与えたほどに世を愛したのだ、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るため、神が御子を世に使わせて世を裁くためでなく御子によって世が救われるためだと。でその次にですね、御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれてるんだ、こういう意味でですね、信じない者は裁かれてる、どうしかって信じたら永遠の命が与えられてるんだ、それが最大のも恵みだと。だから死んでからやっと裁きがあるんではなくてですね、信じるか信じないかもはや裁きがあるというわけですね。 これは永遠の命っていうものは神様の命だったら、それは当然だと思います。神様の命にはですね、私たちが経験する一番良い経験をさらに最高にしたようなものわけですよね。例えば非常に美しい景色に感動したとしたら、それはもっともっと完全な美しいものが神様の命だから、一番愛、純粋な愛に感動したとすれば、その愛が最も完全なものが神様の愛で、そういうものが神の命の中にあるわけです。だから永遠の命をいただくということは、一番この世で純粋な良い経験、心の深い感動、清い気分、それを管理したものを与えられるんだから、そんなのが与えられなければですね、それはまさに裁きだということになるわけです。ですからここで裁きっていうことは、その神様の命、永遠の命、神の命と結びつけられているわけです。神様の命を味わうことができないということ、本当にこれは最大の裁きであるというわけですね。世の中の人はいろんなことで、いわゆる気晴らしというか、楽しみを得ているはずですね、娯楽とか。だからそういう娯楽はすぐに消えるはずです。例えば音楽を聴くっていうのは、これも誰でもこういう賛美歌もキリストも結びついてる、非常にいいんですけど、耳が聞こえなくなった途端に音楽の出しは一瞬にして消えるというわけですね。それから非常にきれいな風景を楽しむけども、この習慣にも禅の物語何人もおりますけども、目が見えなくなった途端にそういうことは実際に失われるということになります。読書が楽しみだという人も、今言ったように目が見えなくなった途端にほとんど失われるということもあります。そういうふうにですね、私も山をよく歩いたことですけど、山を歩くということは体が弱くなったらたちまち難しくなる。そういう非常に限界を持ったのですね。で、山を歩くときの最大の喜びにさらに勝るものが神様の命の中にある。だから、そういうふうな山を全然歩けない人でも、神様の命、永遠の命を本当に受けている人はですね、山をいっぱい歩いててもさらに深い意味の喜びを持っているということができるわけです。そういう意味でですね、どんな楽しみや喜びよりも、それをさらに完全にしたものが神の命の中にあるわけだから、そういうものが与えられた一番の恵みだというわけです。そういうことで、ここでは22節ですね、裁きと命ということが結びつけられているということです。だから、神様を信じないで、幸せそうにしているというようなことは、本来決してないことですね。神様という真実のお方と結びつかないですね、心が本当に清くなることはありえないわけです。どうしても自分中心に考えている、そういう自分中心の心からは清いこう泉のようなものが湧いてくるということは決してありえない、そういうふうなことで、この命ということですね、裁きというものが結びついているというふうに言ったわけですね。で、そういうことを経験してないものだから、死んだとで裁きある言われても、そんな関係ない、自分はいらない、もう死んだ消えるんだから裁きは恐ろしくないとかいう人も出てくるわけです。でも裁きはそんな死んだ後とかなんとかじゃなくて、今あるというわけですね。それからさっきのイエス様がですね、父を見ていなければ聞くのであったら何もできないって言ったことを、私たちにも当てはめてイエス様が言った有名な言葉がありますので、それもこの機会にどなたも知っている有名な言葉がありますですね。それはヨハネの福音書。ヨハネの福音書にすごく似たような、他ではないような表現がたくさんあるわけです。それはちょうどイエス様がそうであったように、私たちもそうなるのが最終目標だって言われた。それはどこだったかというと、これも聖書で最も有名な箇所の一つですけれども、これがヨハネの15章のところですね。15章の、4節とかですね、ヨハネ福音書15章の4節とかは、今日の言葉の前半を私たちにも当てはめたところです。 私に結びついて、このつながるということはとどまる、エルメノということは前にも言いました、リメイン、とどまるというのが本来の意味ですけども、私につながっていなさい、とどまっていなさい、私もあなた方に結びついている、ブドウの枝が木につながって結びついていなければ自分では実を結べない、ね、あなた方も私と結びついていなければ実を結ぶことはできない。五節もそうですね、これ強調して繰り返しています。私を離れてはあなたが何もできないとまで言われて、これは本当に良いことは何もできない、純粋に愛のこととはできない、本当に正しくできる、いつもそういう奥深いところで自分のことを考えてしてしまうということなんですね。そういう意味で非常に人間の心理を深く洞察している言葉だとしても有名なところですが、こういうふうに私たちも最終的になるようにと導かれているということだと思います。そういうことで私たちの本当にの独立とはですね、自分だけで全部考えてするんではなくって万能の神様と結びつくところに本当の独立があると、これがこの内村鑑三が非常によく繰り返していったことです。神聖の独立とはですね、神と共にあることだと、神と深く結びつくところに本当の独立があって、オリジナリティがあると、独創性があると、これはもう音楽でもですね、絵画でも哲学でも科学でも神と結びついた人は大概ですね、この絵の根本的な何かを及ぼしてきたと。この世界の音楽でも一番普遍的に広がっているのはやはりキリスト教音楽だったわけですね。そういう非常に独創的なオリジナルものを、オリジナルなものを生み出す、それは神と結びついたからですね。まあ、そういうふうに、ここでイエス様が深く神と結びついて、そして神から言われたことだけを語ると言ったように、私たちもまたイエス様と結びついて、そして示されてそれを語り言うことができるようにと、そういう時一人一人が導かれていると、でそこにまあ永遠の命もあるということだと思います。では今日はもうちょっと時間がありませんので、24から終わりまでは次の時にもう一度